入りたいと思います。ここで簡単ではございますが、講師を務めます、山下広報律事務所弁護士加藤康のご紹介をいたします。弁護士の加藤は昭和51年宮城県仙台市生まれ、私立学生年か、
はい、
学生高校、早稲田大学法学部を卒業して平成20年9月に広島弁護士会に登録し、山下広報法律事務所に入所いたしております。それでは契約書の作法、取引先から苦笑いされないためにと題しましてお送りいたします。
皆さんこんばんは。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。座らせて始めさせていただきます。当初ですね、ちょっと変な契約書の話をしようかなと思ってこんなタイトルをつけたんですけども、作ってるうちに若干方針転換はありましたが、今日話する内容に関してすごい大事なことでですね、これを踏み外したら笑われても仕方がないかなっていう話はすると思います。ご存知の話も多いかとは思うんですけれども、参考にしていただければ。今日は後でこうちょっとした出し物がありましてですね、皆様の楽しみがそっちに行くかもしれませんが、ちょっと早めに終わらせようかと思っております。では入ります。そもそもなぜ契約書を作るのかということなんですね。で、なぜ契約書を作るか、いくつか理由があるんですが、一部の法律行為では契約の成立のために契約書書面作成が必要となっております。例えば民法466条2項に書いてありますが、保証人保証契約ですね、こういったものであるとか、その定期借家契約、3年経ったら延長とかできずに家を返してくださいねみたいな、そういう契約など、こういった契約はそもそも契約の成立のために書面作成が必要。裏返すと、普通の契約は日本の民法ではですね、口約束で成立するんですけど、一部こういったことに関して契約の成立に書面作成が必要とされております。なぜ契約書を作るのか。2つ目、一部の法律行為では関係者保護のために書面の作成や交付が義務付けられていると。あれ、なんで勝手に建設業法とか合併販売法とかの中でですね、書面作って交付せろと、必ずしも契約書ではなかったりするかもしれませんが、契約書というものじゃないかもしれませんが、書面の交付が義務付けられていて、それが契約書のとしてですね、作らなければいけないことがあるということです。契約の成立自体に書面が必要というわけではないんですが、これを交付しとかないとペナルティが課せられるよっていうことになっているときとかですね、作ると。で、なぜ契約書を作るのか。3つ目、対抗要件を備えるために契約書を作成することが必要とされております。例えば不動産売買です。対抗要件というのは、私がその権利を持ってますよっていうことを他の人に言える、なんていうんですかね、そういう術のことなんですが、その不動産の場合ですね、法務局に登記簿がありまして、所有者が誰だというようなことが書いてあります。これをA さんから買い取った、 B さんが買い取ったときに、所有者が A っていうのを B に書き換える、対抗要件を備えるためにその書き換える必要があるんですが、それをどうやって書き換えるためにはですね、法務局にその不動産売買契約書をつけてですね、私が新しい所有者になりましたというふうにして名義変更の手続きをしなければいけません。そのためにはですね、契約書、原因証書っていうんですが、そういうものが必要になってくるので、これで契約書を作る必要があると。で、以上は作らざるを得ないようなケースでありました。ただ日本の民法上は口頭でですね、口約束で契約書は 契約は成立します。だから必ずしも作る必要はないんですよね。当然日々飲食店とかで食べ物を買った出してもらったりとか、コンビニで買い物したりとか、それも売買契約だったり何だったりなんですが、いちいち契約書作りません。ただまあ大ただですね、契約の損否その内容について後日の紛争を避けるために契約書を作ると、口頭で契約は成立するんですが、そのなぜ書面を作るのかっていうと、やっぱり言った言わないとか内容について疑義があるために契約書を作るということになります。で、今回は主としてですね、ここの話をさせてもらおうと思っております。で、契約書にはですね、民法の任意規定とは異なる定めをいろいろ盛り込んでいって作ることができます。任意規定って何かという話なんですが、その皆さんの中にはひょっとしたら民法と異なることを契約書に書いちゃいけないのかって思ってるらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、そんなことはなくてですね、民法など法律に書いてあることの中には絶対に守らなければいけない規定、それに反すると意味がなさないみたいな規定、強行放棄、強行規定と呼ばれるものと、当事者が合意してるんだったらこの条文に従わなくてもいいよという任意規定、任意放棄というものがあってですね、任意放棄に定めているものに関しては当事者の合意によって違う内容を定めることができます。力関係からするとこの、強行放棄が強くて、当事者の合意があって任意放棄があると、当事者の合意が明らかでないときには任意放棄が働きますけれどもね、というこういう形になっております。で、契約書の内容に当事者の合意がないときは任意放棄のところはカバーするんですけれども、私の考えではですね、任意放棄と同じ内容でもその契約の上ですね、大事なところであれば契約に明記した方がいいのかなとは思っております。分かりやすいからですね。なお民法商法のほとんどの規定は任意放棄でありまして、民法商法と違う定めをしてもですね、いいんですよね。こういう観点から契約書作るときはですね、こう書式集とか見ていじっちゃいけないとかではなくて、いろいろいじれるところが多いので、こちらに都合をよく書き換えたりとかですね、してみてもらったらとは思います。契約書とは関係ないんですが、ちなみにちょっとここで契約の有効要件っていうのを後の話と多少関わるので整理しておきますね。契約の有効要件、契約は確定性を持ってなければいけません。何かをあげるねっていう話をすると、じゃあ何かをもらいましょうと、ここ合意が成立したとしてもですね、何なのか不確かですよね。こういうのは有効な契約にはなりません。また実現可能性がない約束も契約として有効ではありません。例えば死者を生き返らせる、100万円渡すから死者を生き返らせてくれと、合意が成立しても実現可能性がないので契約は有効ではないと。であと適法ではなく適法性を満たさなければいけません。殺人委託契約、ゴルゴ13みたいな話ですけれども、50万ドルで相手を殺せというようなことは、これは適法ではないので、契約は有効ではありません。あと社会的妥当性というのも必要になってまいります。愛人契約っていうのもですね、社会的妥当性を欠くと、これひょっとしたら時代とともにここの判断は変わるのかもしれませんが、契約としては有効ではないというふうに考えられています。でまた契約書の話に戻りますね。後日の紛争を避けるためには そもそもなんで契約書を作るのかで、こう作らざるを得なかったケースと作らなくてもいいケースがあって、作らなくていいケースで契約書を作るのは後日の紛争を避けるためなんですよね。で、そのために何が必要なのかというと、やっぱりまず当事者と契約内容を明確に一義的に定めておくことが重要になってまいります。読み方によってはですね、こうとも読める、あーとも読めるというような契約書は、全く契約書を作ってる意味がないというふうに思います。意外とこの一義的に定めるっていうのは難しくてですね、いろいろこう読める、ああ読めるっていうふうになるようになっちゃうことがあるんですが、まあ、ここはいろんな方法を持って特定するということが大事になってきます。あと契約したところでですね、お互い約束を守れるとは限りませんよね。不測の事態への対処を忘れずにと、それを契約書に盛り込んでいく、トラブルについての規定を置くというのが大事です。あと契約書作ったとしても、それをですね書き換えられてしまっては、元も子もないというか、書き換えられた内容で証拠があるというふうに出されたら困りますよね。偽造や変造を防ぐという対策をしておかなければなりません。まあいろんな考え、日本の古来の日本的な価値観もじゃないものも入ってきて、性善説で取引を行う時代ではないと思っております。またですね、契約内容が明確であることは普通は双方にとって利益です。この契約で何をしなければいけないのか、何が得られるのか、契約を破った何、どういうペナルティ化されるのかっていうのは明確であるっていうのは双方にとって利益となりますので、契約を契約書をしっかり作って明確な契約を結ぶと、そういうことが大事になってまいります。で、当事者と契約内容を明確にの一つ目で、まあそもそもなんですが、まあ当事者の表示をしっかりしておきましょう。氏名だけなら同姓同名の人はいっぱいいます。まあ普通は住所、氏名みたいな形で特定するのが必要になってきますね。生年月日必ずしも いらないとは思うんですが、まあそういったもので当事者を特定すると。で、あと物を扱うときにはですね、これ結構難しいんですが、名称や型番やグレードや数量などで、売買だったら何の売買なのかみたいなことをしっかり定めておく必要があるということです。で、債務の内容に関してであれば、いつどの期間までどこで何をするのか、結果が義務付けられたものなのか、努力を尽くせばいいのか、結果債務って例えばですけど家を建てるとか、そういうのが結果債務とされています。手段債務の代表格としてよく挙げられるのが医療行為ですよね。必ずしも助からなくてもいいというか、だがベストは尽くすみたいなことで、当事者の表記についてもう少し詳しくで、ここでお手元にですね、契約書のサンプルがありまして、工事請負契約書の当事者欄ちょっと見ていただきますか。当事者欄9条の後に書いてありますね。なんか2 in 1印刷でこう綴ったんで、ちょっと何ページっていう、最後のページあたりですかね。ちょっと今日はその売買契約書というものと建物賃貸借契約書と、こう工事請負契約書っていうのをサンプルとしてですね、お配りしております。たまに使いますので。で、まあこの工事請負契約書の当事者欄のようにですね、この時はここは公は個人ですよね。オツは株式会社となっています。それで、まあ後でもう一回話すんですが、その 特にオツの方を見ていただきたいんですけれども、この株式会社代表取締役〇〇というふうに書いてあって、オツは法人であることは、法人が契約の当事者であることが分かります。世の中にはですね、こう肩書きを書きたがる人が いるんですが、そのこの契約書でこういうふうに書いてあれば、これはオツのは〇〇株式会社なんですけれども、その書き方によってはですね、契約当事者が株式会社ではなくて、そういう肩書きを持っている個人っていうふうに読めてしまう契約書とかもあるのでですね、ここら辺の書き方はしっかりと身につけていただければなと思います。でちょっとパワーポイントのスライドの方に戻りますね。で当事者の表記についてなんですが、契約書の中にはですね、こうよくあります、こうは何々を、こうとおつはどうのこうのみたいな形でこう書いてある。これ別にそれぞれの当事者の名前を打ち込んでもらってもいいんですが、煩わしいですよね、いちいち毎回フルネームが書いたりとかするので。で簡略化のために、どこか今回の契約書のそのところみたいに、こうはどっちな、誰だ、おつは誰だみたいな形でですね、特定をした後にその略符号を使用して、それぞれがどういう義務を負うのか、どういう契約なのかをやることは多いです。略号には甲乙丙丁など実感を記載することが多いのですが、まあ A でも B でも何でも良いということです。で、甲は必ず一人じゃなければいけないかというと、そうでもなくて、甲誰誰とか、甲何々バツバツみたいな、同じ立場の人とかをですね、こう2つ書いたりとか、そういう記載でやることもあります。で特定のためには、先ほど言いましたが、同姓同名の人もいるので、住所は必須です。法人については必ず代表者名も記載しましょう。その法人は足がなくて歩いてこないのですね、誰がこの契約に関わったのかっていうのを明らかにする必要がある。で誰がっていうので、代表権を持ってないとそれは法人としての契約になりませんから、法人についてはですね、代表者名も記載しましょう。で意外とイージーミスで僕らもやってしまうこともあるんですが、作ってるうちにですね、コートオツを一部取り違えたりとかして記載された契約書は案外よく見ます。これは非常にやりがちですし、致命傷に、明らかに違うところはこれ間違いだねっていうふうになるんですけれども、微妙なところはですね、その契約内容全然変わったものになってしまって、しかもそれが勘違いと言い切れないみたいな感じになってしまうと致命傷になるので、注意してほしいところです。で、当事者表示の署名の例、例えば私だったらこんな形になるのでしょう。で、署名または記名押印を契約書には行うことが普通です。で署名というのは、手書きで書いていただくこと、記名押印というのはですね、名前のところを打ち込むとか、ゴム印でやったりとかして、あと印鑑をしてもらうと。もう実印と印鑑証明を添付してもらえるのであれば、もう記名押印で全く差し支えないと思います。ただその印鑑をですね、誰でも使えるところに置いていたとか、なんかそういった事情があって盗用されたんだというような争い方を防ぐ意味ではですね、契約書に署名させることが望ましい場合もあります。法人、先ほどのその法人なのか個人なのかの話なんですが、法人名、代表資格、代表者名が記載されると、普通法人が主体と理解されます。個人を当事者とする契約では余計な肩書きを記載させるべきではないと私は考えております。で特定のところで物品の表示で、この今回サンプルで配った商品売買契約書のですね、ところをちょっと見ていただきましょうか。ここで商品の売買に関しっていうふうにありまして、この契約書の第2条のところご覧ください。商品の使用は付属資料1の使用書に記載された通りとすると。であと 甲乙の署名欄、一番最後のあたりのところに商品の表示が少し書いてあって、このサンプルには仕様書はついてないんですが、あの非常にまあ多分複雑な商品なんでしょうね。これ非常にいいやり方だと思います。契約書の中でですね、書ききれないことを書くと、あの煩わしいというか情報量として多くなりすぎるときにはですね、こうやって付属資料と1というような形で、商品に関して詳しいことは これを見てねというような形でですね、別の紙をつけると。でその別の紙をあの契約書に添付して一体化しておくというようなやり方で、あの商品を特定するといいのかなと思います。レジュメ戻りました、レジュメじゃないですね、バーコーに戻りました。特定のためには名称、型番、個体番号、色、年式、グレード、数量などですね、そういったものを書いていくと。動産類は意外と特定のやり方が難しいです。不動産売買とかに関しては登記事項、証明書、記載事項を書けばいいので、そこまでは難しくはないですかね。特定が難しい場合にどうしたらいいのかというところですが、まあ本当にあの倉庫の中にあるこれ動産類一式みたいな形でですね、もうやることもあるんですよね。あの破産する会社の物品をもう投げ売りしたりとかするときとかに、そういうときにはですね、私たちこう保管場所による特定であるとか、まあ、写真を撮ったりとかしてこんなものみたいな形でやることがあります。一義的って言って言い切れるかっていうとちょっと苦しいところではあるんですが、まあ、特定が難しければしょうがないというところで、こういうことをやることもあります。で物品表示の例で、例えばこう Apple 社製パソコン MacBook Air 13インチ 256GB1 台というような形、まあこれで普通は特定が十分なんですが、ケースによってはこれでは特定が十分ではないということもありますよね。今はシルバーしか色はないんで色については記載不要ですが、他の色が売っていれば当然色について記載しなければいけないでしょうし、であと中古売買であれば、どの中古品なのかっていう話も出てくるのでですね、物品表示の例っていうのは何の取引をするかによってやっぱり必要なものが変わってくるということで、その都度ですね考えていく必要があります。で債務の内容、債務っていうのは人が人に対して持ってる権利のことでなんですが、これに関してはですね、本当に難しい問題があります。日時、期間、期限、場所、結果債務なのか手段債務なのかみたいなことでですね、しっかりこう何をしなければいけないのか、誰が何をしなければいけないのかっていうのをですね、一義的に定めていく必要がありますが、これは意外と難しいです。で、物を作るとかにしてみてはですね、の時にはですね、例えば原料をヒノキを使うって話だったじゃないかみたいな、そんなところでですね、揉めたりとかすることもありますので、原料や図面などをしっかりとあらかじめ作って、それを契約書と一体化させておくというような必要があります。で本当に一番僕は難しいなと思ったのは、ソフトウェア開発についてはですね、まずそもそもできるできないところの技術的な検証が事前に難しかったりとかすることに始まりまして、あと打ち合わせしながらですね、完成形がを定めていくというような形にならざるを得ないんですよね。事前に図面設計図みたいなのを作ることが普通難しいです。なのでこう事前にこうどういうものを作るのか詰めてもなかなか難しいっていうところで、トラブルになりやすい業態であります。これからですね、コンピューター関係の、ことに関わることは業種問わずあってくると思うので、これを依頼する側になったり作る側になったり、どちらに なってもソフトウェア関係に関しては本当に注意した方が良いと思います。 で債務の内容ね、例えば今日私がここで喋るっていうことを特定するのであればこんな感じになるのかなという形で日時と場所時間で、まあ今日喋るのはもちろんなんですが、まあ関連する広報活動へ協力しましょうと、あの事前に配布するものとかに何か用意してコメントしてねと、そういうようなことがですね盛り込んでいくという感じになると思います。債務の内容っていうのは非常に多様でですね、請負契約などでは争いが絶えません。契約書作成段階で詰め切れない債務については段階的に別途書面を作成していくようなことも望ましいのかなと思います。途中でですね打ち合わせをしてそれを書面にして、お互いに確認し合うと、まあ、最悪、まあ、メールをしたりとかしてこれこういうことでいいですよねみたいな形でですね確認していくのが大事かと思います。サンプルの契約書の公示請負契約書の1条ご覧いただけますでしょうか。1条にはですね、別途設計図及び使用書に基づき以下の通り工事を発注し、オッズは請負うものとするというような形で、細かい工事内容について別紙のものを使ってですね、特定を図っております。こういう、ここまでちゃんとやっておけば、何を作る、設計図通り作ればですね、文句は言われることはないと。いや、これを作ってもらう約束だったじゃないかみたいなことはですね、こうやって設計図を契約書に盛り込んでおいて、その設計図をつけておけばですね、問題はないということになりますね。あと債務の内容で今日配った中では面白いのが、建物賃貸借契約書の8条、建物賃貸借契約書の8条にですね、禁止または制限される行為みたいな土地で、建物を借りてる人がやっちゃいけないことっていうところでですね、別表第一に掲げる行為を行ってはならないみたいなことを書いてあります。別表第一、あ、これはこの契約書のサンプルについてまして、一番最後のところ言っていただくとあるんですが、鉄砲、刀剣類、爆発物、発火性を有する危険な製品物品をすることはできないとか、そういったことが書いてありますね。猛獣、毒蛇の等の明らかに近隣を迷惑かける動物を飼育することのような形で、こういうような形で別紙などをうまく使ってですね、特定していくといいのかなと。こういうことは契約書の条文の中に盛り込んでいってもいいんですけれども、見づらくなったりとかですね、差し替えたい時とかもあると思うので、こういう形で作っていくのがいいかと思います。でお金のことに関して支払いの金額や方法なんかは一番大事なことだと思います。期限とか現金で払うのか振り込みなのか、手数料、振り込み手数料どちらが払うのかというようなことが大事です。契約書、建物賃貸借契約書の5条なんかはですね、お金の支払いに関して詳細に書いてあるので、また参考にしていただければと思います。振り込みまたは持参、振り込みの場合どこの口座なのかというようなことであるとかですね、いつまでに払うのか、いつまでにいつの分払うのかみたいなことが建物賃貸借契約書5条には詳細に書いてあります。で、契約内容を決めるにあたって契約の日もしっかり書いておいたらと思います。契約内容、権利関係に影響を与えることがあります。パワーポイントの方は支払いの記載例として、いついつまでに金10万円を、お通指定の下記口座に振り込むというような形で、こう振り込み口座を書いているということで、でその例えば11月30日限りと書きましたが、これもし日曜日だったら期限は本当に11月30日なのかっていうような話があったりとかしてですね、民法142条で期間についての規定で、取引しない慣習があったら翌日に満了するみたいな規定があって、これをこの考えを適用してこの場合は次の月曜日なんだみたいな、そういうふうに理解する ような可能性もあったりとかもするので、支払いの期日をですね定めるとかにあたって、その期日が日曜日とかだったらずらすのかずらすことがないのかみたいなものも明記しておいた方がいい場合もあります。契約の日の記載例は和暦であろうが西暦であろうが関係ありませんが、年の記載は絶対に書くべきではありません。年月日すべてで特定しておく必要があると思います。契約の中にはですね、作成日前後で適用される法律が異なる場合などもありまして、日付が大きな意味を持つ場合もあります。一般にはそんな大して影響ないことが多くて、僕らも話し合いで合意した日を書くべきか、実際に記入する日を書くべきか、遠隔地に当事者がいる場合などでは どの日に記載すべきか、迷うこともあるんです。影響がないケースがほとんどなんですけども、その中にはですね、契約書の日付が非常に重要な意味合いを持つ場合もあるので、注意が必要です。本当に迷うんだったら合意した日を書くべきなんでしょうね。はい、ここまでが特定のお話でした。で、不測の事態への対処、契約を結んだからといって約束が守られるとは限りません。解除や解約についての定めであるとか、約束が破られた時の違約金をどうするとか、危険負担、特定物の売買などでですね、渡す前にそのものがなくなっちゃったみたいなことがたまにあるんですが、そういった危険負担を、その危険をどちらが負担するのか、そういったことに関してしっかり決めておく必要があります。建物系賃貸借契約書の10条11条、建物賃貸借契約書の10条や11条にはですね、契約の解除や解約についての定めが書いてあります。賃料支払い義務を怠った場合には解除できるであるとか、共益支払い義務を怠った場合には解除できるというようなこと、また、11条ではですね、建物を借りてる方から30日前に申し入れしたら解約ができるんだよみたいなことがですね、ここに書いてあります。はい、違約金の定めについてお話します。違約金の定めというのはですね、約束を破った場合にはいくらいくら払うみたいな、そういうことなんですが、これ民法420条で賠償額の予定と推定するという規定があります。損害賠償額はこの金額と推定されるということはどういうことを意味するかっていうとですね、賠償額の予定を50万と書いていた場合に、実際に損害が100万円あったとしても、それを証明しても裁判所がですね、増減できないっていうことになっちゃうということなんですよね。ただ反面、実際の損害額を立証するのっていうのは裁判の場では意外と難しくてですね、何をもって損害と見るのかが難しい場合もあるんです。ただ賠償額の予定がありますとですね、証明の必要がなくなったりとかするし、契約両当事者にとってこの契約破ったら どのぐらいお金を払うことになるというメリットがあるので、賠償額の予定というのはよく定められると。で、賠償額の予定と推定されるとこういう効果があるので、もしですね、違約金の定めを置くときに実際に生じた損害を損害賠償請求できるようにするのであれば、違約金を超える損害についても損害賠償請求ができると、そういう旨をですね、記載しておく必要があります。で、これについては、一般消費者向けに商売をされている会社の場合にはですね、上限として事業者に生ずべき返金的な損害の額など、そういったものがかかってきて、いたずらにですね、高額な違約金を定めると良くないです。また、消費者対事業者という契約以外でも、 その消費者契約法が適用されないような環境であってもですね、ここが多額だと公序良俗違反となって、あの民法90条で無効となったりとかする場合もあります。と契約を結ぶんだ時にですね、やっぱりどちらかが遅れるというようなこと、約束の支払い日まで金銭の支払いがない場合などはよくあることだと思います。遅延損害金の定めは必須だと思います。で、法定利率は民事 5% 商事 6% なんですが、その拘束力を強めるためにですね、もっと上げていけるときには上げていきましょう。消費者相手にする場合の消費者契約法の上限は 14.6%、一般人相手にやるときにはここまで上げられると。で、お金を貸す貸し借りの取引に関しては、あの利息制限法という特別法がありまして、上限についてはそこに記載の通り、10万円未満だと 29.2%、 10万円から100万円未満だと 26.28% というような形になっています。ただ貸金業者 20% が上限になっております。契約の拘束力を高めるためにですね、この上限の範囲内で設定されるといいのかなと思います。もちろんあんまり高くして契約を回避されたら元も子もありませんので、そこら辺はあの都合のいいことばかり書けばいいというものでもないんですが、次、危険負担の定め。危険負担について先ほど簡単に言いましたが、特定物の売買、不動産売買などで引き渡し前にですね、不可抗力により目的物が滅失したときにどうするのかというようなことになっています。で、これ民法の原則、民法にはですね、危険は買い主が負うことになっています。もらってもないのに買い主があの危険を負担をするということになってまして、ちょっとこれは合理的ではないのでですね、特定物の売買、特定物の売買というのは一つしかないもの、不動産であったりとか、まあ、中古の何かとかそういう時のことですが、特定物の売買の契約書においては引き渡しまでは危険は売り主が負うように修正しておく必要があるのかなとは思っています。特定物の売買のことではないんですが、今日配ったものの工事請負契約書の6条にちょっとこの危険負担みたいな類する話が条文載ってるんで参考になるかなと思います。工事請負契約書の6条は危険負担と題しましてですね、転載その他不可抗力によって工事の記載部分または工事現場に搬入した検査済み工事材料について損害を生じたときは、オツは事実発生を速やかにその状況を公に通知しなければならない。ここからですね、この損害の発生についてオツが善良なる管理者の注意をしたと認められるときには全条にかかわらず、その損害額が請負代金のナンバーを超えるものについてその超過額を公が負担するみたいな形で、あの危険負担についてですね、あの特別な定めがあります。こういったものも参考にしてください。で、次、偽造変造を防ぐ。契約書を作るときに偽造変造されては元も子もないので、これについて少し簡単にやっておきましょう。まずですね、誰が作ったのかっていうことを作成者の特定のためにはやはり大事な契約であれば印鑑証明書と実印、これはセットになっていると思います。実印で判子をしてもらって、その実印が実印であると、それを証明する印鑑証明書、市町村発行のもの、これをですねいただいておくというのが内容になってきます。で、契約内容に関してましてはですね、後で書き加えられたりとかですねされては困りますから、2通作成して双方が1通ずつ保管しておくのが基本になってくるのかなと思います。また、契印ですね、あの複数枚に契約書が複数枚に複数ページにわたる場合にはですね、その実際に名前書いてあるところ以外のページを差し替えられたりとかするといけないので、契印 その2枚にわたるようにハンコを押してみたりであるとか、製本テープを使って、差し替えられないようにすると、製本テープを使った差し替えを禁止するというのは、まあ、あの左端を例えばホチキスで閉じてですね、でそのホチキスの表と裏を覆うようにテープで覆うと、でそのテープに、牽引を押しておくというような形で、その差し替えを封じるような形をやっておくのがいいかと思います。で、契約書の作成にあたってなんですが、こうそのいろいろ書式集、ひな型テンプレートあるんですが、そのやっぱケースバイケースでこれがベストな契約書というのはやはりないと思います。その個々の契約の場面ですね、利益を追求する契約なのか、多少不利益な契約内容でもあの会社と取引を開始したいと取引実績を求めるのか、ちょっと初めてやるような取引なのでちょっと経験がてらやりたいので多少不利益なものでいいとかとか、あるいはもう撤退したい取引なのかと、撤退したい取引であればどんどん強気のですね、あの契約の条件をつけてみたりとかして、向こうが引くんだったらそれはそれでいいやと、そういうふうに臨む場合もあります。なのでこれがベストだよという契約書はないので、どういう目的でこの度の契約書を結ぶのかということを考えながらですね、契約書をの内容をですねカスタマイズしていくと、そういうのが求められるのかなと思います。で、あと契約書作成でやり取りして契約締結に至るとは限らないと、案外これは大事な話で、契約交渉を始めたからって合意に至るとは限りません。で、話をしている中でですね、非常に大事な話とかをしてしまう場合もあります。内容を詰めるにあたってはですね、契約交渉にあたって営業秘密や、まあ、非常に機微な情報を開示するのであればですね、事前に秘密保持契約、ノンディスクロージャーアグリーメントという英語の頭文字を取って NDA と呼ぶことも多いのですが、契約交渉にあたってちょっと大事な話をするのであればですね、この秘密保持契約を結ぶことを考えましょう。あとちょっと時間のある限りで少し具体的なテクニックなどを書いていきます。その分割払いなどの時には期限の利益喪失約款は必ず入れましょう。これはですね、毎月10万円1年間みたいな12間払いみたいなそういう契約をした時にですね、1回何も書いてないとですね、1回約束破られても残り全額を請求できなくてですね、一月経つごとに10万円ずつ請求できる金額が増えていくみたいな形になってしまいます。一度支払いが滞ったら、あるいはまあ2回連続で支払い滞ったら全額請求できると、期限の利益を失って全額請求できますよみたいな、そういうのは入れておきましょう。で、不動産であるとか売買するときにですね、時にはこの数量指示売買っていうのを使うといいのかなと思います。数量指示売買とは何か、当社において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、因数または尺度あることを、売り主が契約において表示し、このかつこの数量を基礎として代金額が定められた売買のことを言います。例えば1平米あたり10万円として土地の売買契約を結び、まあ、事後の測量によってですね代金が増減するような契約があります。公募取引というふうに、もうそういう実際に測って増えようが減ろうが代金額いじらないと、そういう取引でも別にいいんですが、 こういう数量指示売買にしておくことによってですね、有利な結果が生むのであれば、実際に数量指示売買という契約書を結んでですね、後で金額が増えるように、売り主側であればですね、やってみたりとか、そういうこともいいのかなと思います。貸し担保責任の排除、貸し担保責任というのは物にですね、取引の商品などにですね、傷というか欠陥があった場合に負う責任のことなんですが、貸し担保責任を負わない特約も有効です。これ全然ありなので、先ほどの最初の頃も話した任意規定なのでですね、貸し担保責任の規定はそれを負わないっていうふうな約束も全く有効なのでですね、どんどん活用されれば。ただ無担保特約が許されない場合であるとか、知ってたのに言わないのは良くないよねというような形で貸し担保責任排除できない場合もありますが、基本的には何か傷が毎日あってもその責任を負わないよという契約は有効なので活用されればと思います。で、次、解約手付の話ですね。手付っていうのは代金の一部を前に渡しておくとかですね、交渉を始める前にお金をパンと渡しておくみたいな形であると思うんですが、おなじみなんでしょうが、手付は解約手付と推定されます。解約手付って何か、相手が履行に着手するまでは交付したものは手付を放棄し、で受け取った側から見るとその手付の売額を返還することによりですね、解除できると。手付は解約手付と推定されると。解約手付っていうのは契約の拘束力を弱める役割があって、手付を放棄すれば解約できるんでしょっていうんで、気楽な面もあるんですけど、逆にこの契約は最後までいきたいというふうに思ってる時には、その解約手付と推定されるのは非常に邪魔になってきます。解除されたくないのであれば、解約手付じゃないよと、この手付金は解約手付じゃないよというふうに明記しないと民法の規定によって解約手付として推定されてしまうので、解約手付じゃないと明記して、省略手付、契約のですね、証拠みたいな、 そのぐらいの位置付けの手付なんだよというような形で、やっておくといいと思います。で、なんか契約更新を予定している契約にですね、保証人を置く場合に、更新後にですね、保証人が責任を負うかどうかが争いが出てくる場合もあります。保証人にとって更新後も責任を負うというようなことを想定されてなかったと。ただそうやって縛っておきたいケースもあるので、保証人を取る場合にはですね、更新が予定されるような契約で、更新後も責任を負うと、明記しておくといいかなと思います。で、よく不動産売買などですね、高速効果を売買の日に清算しましょうみたいな、そういう約束を、条項を設けている契約書をよく見かけます。ただその時期によってはですね、当該年度の税額が確定していない場合もあって、いくら清算すればいいんだっけみたいなことがいつまでたってもわからないというようなこともあったりとかもします。早々にこう全てを終わりにしたければ、どうせ大して変動はないんでありましょうから、前年度の金額をもって清算するみたいな形で、入れたらどうでしょうか。これはお互いにとってもメリットがあるので、こここう直しませんかみたいなことを言えばですね、大体は飲んでくれるんじゃないかと思います。経費分担、契約の内容によってはですね、どちらがどの経費を負担するかで揉め事が発生する場合はあるかと思います。これは事前に、定めと想定される経費をいろいろまとめてですね、どちらがどう負担するのかっていうのを定めておけばいいのかなと思います。業務委託契約などではですね、両者の役割が重なる場合もあってトラブルが発生しがちですし、発生しなくても何かこう どちらかがですね割り送っているというかサービスしているというか、なんかそういう嫌な思いをすることがあるので、これは定めておいたらと思います。相手が行方不明になった場合にですね、解除通知を到達させるのは困難になることがあると。解除を言いたいんだけども、相手がどこかに行っちゃって届けられないと。なのでその住所変更などがあるのであれば必ずそれを届け出しなさいというふうに義務にして、新たな届けがなされない場合には従前の届け先に発信すれば、その知らせたよというふうに契約書に盛り込んでおくはいいのかなと思います。ただこれかいついかなる時も有効かっていうと、そうじゃない場合もあるかなっていうので、この通知としたいという微妙な書き方にしております。完全合意条項、最近ですねこういった条項を入れる契約書も増えてくるの来ているのかなと思います。完全合意条項っていうのはですね、どういうことかっていうと、契約書はあるんだけれども、いや契約書はこう書いてあるけど別途こういう約束があったじゃないかみたいなことでですね問題となることがよくあります。契約書にはあるんだけど契約書の外でこう約束があったと。完全合意条項はこういう言い訳を許さないということで使える条項です。契約書は完全であることを確認して、契約書に記載されていないことについては、まあ途中ですね、仮に覚書など作成していても、契約書に記載されていない以上はそういう約束はないと、当事者間で権利義務を発生させないとする条項のことです。この契約書に書いてないことは一切お互い約束してないと、そういうふうな形にすることによるものですね。で、あとこれは契約の解釈について契約書外の事情は考慮しないという意味に用いられることもあります。この契約書のみから、当事者間のですね権利義務関係を規定すると、契約書の内容は金額によってはですね、印紙税の課税文書となりますので、課税文書になる場合は収入印紙を調布し消印をして納めましょうということです。でちょっと続きがご案内がありましてですね、皆さんのお手元にお知らせっていう紙を配ったかと思うんですけど、ありますでしょうか。あ、みっちーさんまだ使う。この度弊社はSBI ビジネスソリューション株式会社、まあ、ソフトバンク系の会社なんですかね、と提携いたしまして顧問契約に付随するサービスを新たに始めることにいたしました。ビジネス文書ライブラリの提供です。実際のですね操作画面が今、スライド上の方に出してますが、こういった画面ですね、これもうログイン済みです。このサービスはですね、なかなか使えましてですね、いろいろな書式、例えばここですね、契約書内容署名、あ、すいません、この紙はですね、顧問契約結ばれている方のみ配布していますので、ただ書いてあることはこれから喋りますので、ちょっとお手元に紙ない方も聞いていただければ、例えばこう契約書内容証明ところをクリックしますね。するとあんまりインターフェースは良くないんですが、こういった形で大分類、中分類、例えば、さっきの機密保持の話でいくと機密保持契約があったり、売買契約クリックしますといろんな種類のフランチャイズ契約などもありますね。書式があります。ダウンロードしていけば開いたらワードでフランチャイズ契約書、実は今日お配りの3つの契約書はですね、このサービスから取ってきました。こういうような形でいろんな契約書であるとか、あと契約書の他にもですね、 どうやって戻るんだろう、どこ使おうか、就業規則や社内規定であるとか、あと、まあ、人事労務 Q&A みたいな形で法律のですね、解説みたいなこととかもいろいろ書いてます。手続き的なこととかもあって、非常にですね、あの業務を支援するようにいいのかなと思います。これをですね、あの顧問契約、ただ条件として、あの月額顧問料5万円以上に限らせていただくんですが、あの当時弊社のと顧問契約を締結している会社、月額顧問料5万円以上の会社に、あのアカウントを発行いたします。特に追加料金はいただきません。ご希望のですね、 ID とパスワードを、いずれもアルファベット大文字小文字数字で8文字ずつでですね、記載して、あの私の方のメールアドレスまでですね、この ID とパスワードで使いたいですっていうふうにご連絡いただければアカウントを発行いたしますのでやってください。でご注意なんですが、この非常に便利なんですが、他の人に決して使わせないという、発行したアカウントの譲渡対応は禁じられています。またですね、実際にこの文書を使うときにはですね、第三者がこれを、その業務に使うにおいてはいいんですが、このコンテンツを目的の範囲内でですね、複製しよう、加工することはできるんですが、不特定多数のものに本コンテンツを頒布することはないようにお願いいたしますということで、最後は多少宣伝みたいなお話もさせていただきましたが、あのこのビジネス文書ライブラリ、私もすごく愛用してですね、非常に有効ですので、ぜひ業務に活用していただければなと思います。ではですね、時間にもなりましたので、今日のセミナーはですね、終了させていただきましょう。ます、ご清聴ありがとうございました。
時間が半になっております。あの質問の時間を取りたいところですけれども、ちょっと時間がないのでですね。